ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。5月1日の金曜日、ゴールデンウィークですけれども、今日は本当に東京は大雨です ね。いろんなところに行かれている方もいらっしゃると思いますけれども、ね、雨でも楽しい時間になればいいなと思いますし、くれぐれもね、交通などにはお気をつけていただきたいななんて思いを馳せております。私は暦通りなので今日はお仕事なんですけれども、夕方には本当に大好きで尊敬していて、漫画も大好きな漫画家さんにお仕事をお引き受けいただいたんですよ。で、それの初打ち合わせなのでちょっとドキドキしております。で、私のゴールデンウィークはスタートの時から、伊豆高原の方に旅行に行ってたんですけど、今年は毎年一緒に行っていたツインズの甥っ子たちは中学生になってそれぞれクラブに入ったりして、本当に芸能人並みに忙しくってなかなか時間が取れなくて、成長はねすっごく嬉しいんですけど、こう iPhone にふっと出てくる昔の写真を見ながら、はあ可愛かったな、あの時間は尊かったななんてね日々思ってるんですけど、今年のゴールデンウィークはここでもお伝えしているように、とにかく今家の掃除とか収納を見直したりすることにハマっているので、まず家の整理整頓をしっかりやりたいと思っているのと、実家の家のね整理整頓とかもちょっと手伝いたいなと思っていて、本当に大きなお世話って感じなんですけど、自分の家をの掃除をしているとなんか会社とかもすごい気になってきて、いろいろやったりとか、実家行ってもこうした方がいいよああした方がいいよみたいな感じでなんか口出しちゃったりして、でも、家の掃除とか整理をしようかなと思っていて、でもう一回旅行に行けるかなっていう感じなんですけど、そんなゴールデンウィークを過ごせたらなと思っています。そしてね、今回のライフスタイルセラピーの舞子先生、肌のお話、私もすごく影響を受けて、エトボスの日焼け止めを早速使ってるんですけど、すごく滑らかでスッと馴染む感じで、とにかく敏感肌でも使えるっていうのがやっぱりこう安心感なんですよね。私は昔デパコスの日焼け止めで本当塗ってふわっとこう痒くなっちゃってひどくなったことがあるんですね。で、多分かなり前なので、おそらくその時って紫外線吸収剤とかがこう入ってたからそれが合わなかったと思うんですけど、なので日焼け止めっていうと少しトラウマになっていて、少しでもこう敏感肌用とか優しいものを選ぶようにしてるんですね。で、この4月と5月ってね、舞子先生もおっしゃってましたけど、紫外線が実は本当にかなり強くなってきてるから、夏はねもう絶対こう対策しようと思うんですけど、今この時期実は意識してケアしていくことが大切だなと思っていて、で、余談なんですけど、私がプラスアクトという雑誌で宝塚の連載を持ってるんですね。で、定期的に宝ジェンヌさんにお会いする撮影で機会があって、でそれがどなたも本当に肌が綺麗なんですよ。もう透明感があって、本当にニキビ一つない、なぜみんながこう揃いも揃ってこんなに肌が綺麗なのなんだろうって思うんですけど、で、日々のねこの汗をかいて動いてっていう新陳代謝の良さもあると思うんですけど、本当に私は勝手にもう持論なんですけどね、宝ジェンヌさんでずっとお稽古場でお稽古していて、それで本番も劇場に行ってっていう風にもうすごいハードなスケジュールでこなされてますけど、ほぼ外に出てないんですよね。 なのでこう紫外線にあまり当たらない生活があれだけ肌をきれいにしているんじゃないかっていうふうに感じるんですよね。まあ、すごく濃いお化粧もして、で毎日ね肌や髪の毛とかもすごく酷使しているのに、あんなに肌が綺麗っていうのはそれがあるんじゃないかと、あくまで持論なんですけどね。で今日はそのお話とは全然違って別のテーマなんですけれども、最近見えない世界のお話とか、まあその専門の方にお会いする機会が本当続いていて、特に今週収録させていただいた瀬地博さんのお話なども含めてそんなお話をしてみようかなと思っています。まずもともと温帯といいますか、矢作直樹先生ご本人はねスピリチュアルではないとはっきりとおっしゃっています。でもこう救急医療の現場に長年いらっしゃって、こう命とこう向き合っていた方がたどり着いた視点というか概念というか、そういった見えないっていうよりも本当はあるけれども見えていないっていう感覚、皆さんそんな風におっしゃるんですよね。みんなこう鈍感になっているだけで、見えないんじゃなくて見えていないって。それで今月はこのライフスタイルセラピーにも来ていただいた鍼灸師の大野沙織先生との打ち合わせもあったんですね。でまた今ウェブのブックアウトでは見えすぎる芸人さんということでシークエンス早友さんの連載も担当しているので、本当にそういう世界に触れる機会がとても今なぜか多くて、でそんな中でもし自分も見えたらどんな感じなんだろうと思うことがあって、でちょうどね昨晩旦那さんいなかったので一人でこうぼーっとしていた時にふとこういう時に見えたら実は怖いななんて思ったんですよね。それはセッツさんもおっしゃってたんですけど、こう周波数が合うとこう見えるっていうお話をされていて、で少し意識過剰かもしれないんですけど、今見えたらどうしようなんて思ったりしたんですよね昨日の夜は。で、まあ、小さなおじさんというふうに人生の大きなアドバイスをくださる存在に会ってみたいっていう気持ちもあるけれど、実際にその瞬間が来たらすごい驚くというかやっぱ怖いんだろうなって思ったんですよね。瀬地さんも前の記事の取材の時におっしゃってたんですけど、皆さん会ってみたいとかそういう存在がいたらいいなとか、どうやったら会えるんですかっていう質問がすごく多いんだけれども、本当に見えたら怖いし本当にびっくりしますよっておっしゃっていて、でもそれがすごくリアリティがあったんですよね。簡単にそういうふうに思うけれども、なんか夜ふっと見てそこに存在したらもううわーっていう感じなんじゃないかなって思って、だからこそ、まあ、見えている方にはその方なりのこう役割とか使命とか、ね、そういうことを伝えるみたいなことがあるんじゃないかなとしみじみ感じています。で一方で、まあ、そういった話を全くこう受け取らない人もいるじゃないですか。この間もそのポッドキャストのゲストが瀬地博さんって方で、その人は小さいおじさんが見えてねっていう風に同僚の男性に話してたら、うんうんって聞くんですけど、本当に理解が及ばないからもう反応しないみたいな感じだったんですよ。で同じ話をしても、それってどんな感じなんですかとかね、興味を持つ方ともうそうでない方のはっきり分かれるのも面白いなって。出来事、まあ、こう一つでも、もう感じ方や受け取り方は本当にそれぞれで、いくつものこう真実がいっぱいあるっていう風にね、私の大好きなミステリーという勿れの漫画にも書いてありましたけれども、本当に真実っていっぱいあるんですよね。でだから私は本当にどちらかに決めつけるとかそういうことはなるべくしないようにしようと思ってるんです。 それはね、前お話ししたことがあると思うんですけど、分かりやすい例というか、友人の義理のお父さんがこうその方のハワイの結婚式に行って、でみんなもハワイだからこの広い空や青い海を楽しんでせっかくだからって思っても、そのお父さんは家にいることがとにかく好きで、もう次の日にすぐ帰ってしまったっていう話をここでさせていただいて、で周りから見たらなんでもったいないんだとか楽しまないんだって思ってる価値観だけども、その方にとっては家にいることが一番心地いい時間で、それもその人にとっての真実だから、それをなんでとかありえないとかっていうふうにこうジャッジしたりしたら良くないよねっていう話とかを以前したと思うんですけど、ね、本当おすすめのドラマとか本当ちっちゃいことでも絶対面白いよ、なんで見ないのとかそういう風になる、どうしてもね熱くなっちゃう時もありますけど、本当に価値観は本当に人それぞれだから、それをこう否定せずになるべくこう受け入れるとか、そういうことは本当に大切にしたいなって改めて思ったんですよね。この見えている、見えていないとか概念にないっていう方とか、そういう風に接することが最近すごく多いので、そんなことを今週は感じていました。これからゴールデンウィークに入りますけれども、お家でゆっくり過ごされる方もいれば、ね、ネットフリックスとかユーネクストとか本当配信三昧の方もいらっしゃれば、それこそお仕事の方もいっぱいいらっしゃると思います。私もアルバイト時代はもう本当にゴールデンウィークはむしろ混んでいて、外に出るよりは働いていた方がいいなと思って、シフトをすごい入れてたななんていうことを思い出しました。皆様のそれぞれの過ごし方で楽しいリラックスした時間をお過ごしください。それではゴールデンウィーク明け、また来週お会いしましょう。